皆さんおはようございます、なかなか私はカルマの法則を口走りたくない、話したくないという思いでおりましたけれども、どうしても皆さんにはカルマというものを知っておかなければならない。しかし皆さん方はカルマというものが何であるかということを知らない人が多いのでございますね。口先ではカルマということをよく業とかカルマとかよく言いますけれども、そのカルマというものはどこに存在しているのかと言いましても、カルマではカルマがあるというのはどういう意味なのか、これがわからない人が非常に多いわけでございますね。で、我々の日常生活がそのままにしてカルマなんです。で、我々の一日一日の中にカルマは存在しているのであって、その他にカルマというものが存在したためしはないんですね。カルマというのはすなわち皆さん方が過去世で犯した罪なんです。そして根性というものはその刈り取りをさせられているわけです。刈り取りなんですね。で、皆さん方の一生というものはみんなカルマでございます。で、皆さん方一日一日に起こっている出来事、これもみんなカルマでございまして、カルマの法則に順応して人間は今存在しているわけです。で、それは必ず自分が蒔いた種は刈り取ると、蒔いた種は必ず刈り取らねばならない、悪だろうが善だろうが。だからそのカルマにはいいカルマと悪いカルマがあるんですね。善業というのと悪業というのがあるんです。で、皆さんの一生というものはカルマなんです。それは一日一日起こってくるもので、偶然に起こるものは一つもないということなんですね。そのことが分かれば皆さん方はそのカルマの上塗りをしないで、その行くんですけれども、で、そのカルマにはカルマの上塗りというのがあるんです。で、我々はなぜそうなるかと言いますと、我々は毎日が収穫であり、刈り込みであり、そして毎日が種まきなんです。で、皆さん方はの一生はカルマの刈り取りであると同時にカルマの種まきをするわけです。で、そこで過ちを犯しますと、そのカルマが余計多くなった、刈り取るどころか多くなる人がおるんですね。そうすると第一世また生まれてきて、自分が犯した罪、すなわちカルマを刈り取りをさせられるわけです。例えば人に騙されるのもカルマです。騙すのもカルマです。で、皆さん方離婚するのもカルマなんです。そのように病気になるのも一つのカルマなんですね。そのカルマというものは皆さん免れるものではないんです、普通は。しかし免れる方法が一つだけあると。なぜ私がそのカルマの話をあまりしないかと言いますと、カルマというものは心我に属するものですか、自我に属するものですか。自我に属するものなんですよ。自我で生きる限りカルマから逃げれるものは一つもない、一人もいないということなんですね。だからあえてカルマというものをあまり話したがらないというのはそこにあるわけです。すべてカルマ、カルマでカルマに溺れて押しつぶされたんじゃない、たまったもんじゃないということなんです。で、皆さん方カルマの克服というものは真我に到達するしかないんですよ。で、そのことをイエス・キリストは、疲れ果てた者は私のもとにいらっしゃいと、あなたのお荷物を下ろしてあげましょうと。そのお荷物がカルマですから。で、皆さん方カルマの大きさに押しつぶされる人もいるわけですよ。とうとうその自殺行為までする人も出てくるわけですね。死んだ方がマシだと、あまり犯したそのカルマが大きすぎて。で、皆さん方の今の環境、日常生活の環境はみんなカルマですよ。偶然に皆さん方はここで話を聞いているのでもない、ここで話を聞いているのもカルマなんです。偶然にここに来た人は一人もいないわけですよ。偶然に来た人は一人もいない。で、カルマの刈り取りをしに来ているわけですよ。そしてそこで完全にそのカルマの刈り取りをして、その昇天するかしないか、カルマがある限り昇天できますかできませんか、できるできない。しかしですね、皆さん方真我に目覚めますと、カルマは全て一度に刈り取ることができます。刈り取ることができるんじゃなくて全部消滅するんですね。カルマというものは光じゃなくて闇ですから、光の世界に入っていくと闇であるカルマは存在できないということなんですね。だから真我に目覚めなさいと、真我は光ですから、そういうことを常に申し上げておりますけれども、皆さん方はもう今毎日の日常生活のカルマで押しつぶされてはならないということなんですね。で、皆さん方の今まで その人生を振り返ってみて、偶然に起こったものが一つだってあると思いますか？あると思いますか？この我々の日常生活で刈り取っているのは三合といいまして、三つのカルマがございます。心空意という言葉で犯す罪、そして思いで犯す罪、行いで犯す罪、その三つの罪が皆さんあるわけです。だから言葉を慎め、思いを慎め、行いを慎みなさいと。しかしですね、自我人間に言葉を慎みなさい、思いを慎みなさいと、行いを慎みなさいと言ったって無理な話なんです。自我で言葉の罪、思いの罪、行いの罪を犯さない人間って世の中に一人もいないということですよ。それはその分離感を持っているからであると。分離感を持っているから罪すなわちカルマというのを犯すんであって、一体化になれば罪カルマを犯しますでしょうか？新しいカルマを作るでしょうか？作らないですね。これがカルマの克服なんです。このまま肉がで定がで生きる限りあなた方はカルマから免れることはないだろうと。だからもみ殻は永遠に消えない聖なる火で焼き尽くしなさいということを言われているわけです。もみ殻というのは皆さんの肉がのことです。これがその永遠に消えない聖なる火というものは生命の光、すなわち霊光のことを言っているわけです。この光が聖なる火が現れた時、皆さん方のカルマはその聖なる火でみんな焼き尽くされるわけですね。すなわちその自我が真我を受け入れた時という意味なんですよ。しかしあなた方は受け入れてくれない。受け入れてくれない限りは皆さん方カルマの生涯を終わる。そうすると第一世またその犯した根性を犯したカルマの刈り取りをせねばなりません。この世の中で金儲けをよくする人、金の儲けやすい人、あまり知恵もないのに、トントン拍子で金がよく儲けている人がおります。非常に知恵ある人で、いつも貧乏だけをしている人もいるわけです。それはみんなカルマなんですよ。で、我々はカルマの世界に今存在しているわけです。毎日がカルマなんですよ。旦那さんに早死にされるのもカルマ、奥さんに早死にされるのもカルマ、子供を多く亡くするのもカルマ、そんなカルマの世界にですね生きて、カルマが何であるかわからないから手探りでカルマの刈り取りをしているわけです。そうするとそこにまた新しいカルマを皆さん生み出すわけですね。だから皆さんは毎日その最後の審判なんです。審判の日というのはいつかというと、皆さんの一日一日が審判の日なんですよ。で、刈り込みであると同時に、そして種まきであると、その蒔いた種は必ず刈り取る。皆さん方の日日の思いは未来を築いているわけですね。で、過去のものを刈り取りながら未来を築いているのが人生というものなんです。しかしこれではですね、いつまでたっても皆さんのカルマは減るどころか、今までもそのカルマの刈り込みに来たんですけれども、その何回も何回も繰り返し繰り返し、今度こそカルマを刈り取って帰るんだと意気込んでこの地上界に誕生してくるんですけれども、来るたんびにカルマは多くなるだけなんですよ。少なくなってないんですね。2000年経って今までカルマが少なくなっている人は非常に少ないんです。皆さん方はもう何回も生まれ変わるたんびにですね、カルマは少なくなるどころか多くなってきているんですね。これでは到底そのカルマのその法則に、押しつぶされてしまって、障害、そして生まれるたんびにダメになっていくと。で、苦しんでいく。で、そういう状態が繰り返されていますので、一日も早く皆さん方がですね、真我に目覚めて、そして自分のお荷物をその神に投げ出す。真我に投げ出すようにしない限り、皆さん方は下脱できると思います？できないと思います？カルマのまま下脱できるでしょうか？できないでしょうか？できないですね。犯すまいと思っていながら皆さん方は人の悪口を言ったり憎んでみたり怒ってみたりするんでしょ？それは真我に目覚めているからでしょうか？自我だからでしょうか？自我だからなんですね。だから皆さん方がこの肉我という自我で生きる限りは到底にお荷物は多くなる一方で、そしてそれに押しつぶされるだけで、到底カルマの刈り取りは不可能だろうということなんですね。で、皆さん方のカルマというのは皆さんの家庭環境そのものはカルマなんですよ。社会環境もカルマなんです。で、カルマには個人的カルマというのと、そして集団的なカルマ、すなわち国としてのカルマもあるわけです。 日本は日本のカルマを持ってます、ね、日本という国は日本のカルマを、アメリカにはアメリカのカルマがあるわけです。それはどういう意味かというと、アメリカに住んでいるアメリカ人の犯した罪はアメリカに影響を及ぼすわけです。日本人の犯した罪は日本に影響を及ぼすわけです。だから国としてのカルマ、それは国家としてのカルマとも言えますね、個人としてのカルマ、あるいは家庭としてのカルマがあるわけですよ、個人個人一家庭のカルマというのは、その家庭に住んでいる一人一人のカルマの総計したのが家庭的なカルマなんですね。これも皆さん方は偶然に親子として生まれてくるのじゃないんですよ。私のこの子供と間が合わない、気が合わないというのも、その中で気の合わない親子同士でカルマを持ってるわけです。そこでその気が合わない、間が合わないとかというものをスムーズに刈り取って気の合う親子になるかならないか試されるわけです、ね、なんとなくあの子は気に入らない子供だとか、この親は気に入らないとかという、その親子の不仲というのもありますね。でだからそういう状態のカルマをですね、皆さん方は自分の生まれてから今までの自分の人生というものにいくらカルマを刈り取ったかということは想像絶するものなんです。しかしいくらまた新しいカルマを作ったかというのも恐ろしいことだと思いますね。皆さん方はカルマを刈り取るよりも多くカルマを巻いたんじゃどうなります？上塗りになりませんか？カルマを刈り取ったよりもカルマを作らなかったとすると、その分減りますので、次の人生というものは大勢もし生まれてくるとするならば、皆さんのカルマは少なくなって出てきますね。そうするといい人生であったというように、徐々にそのカルマというものを刈り取りをさせて、皆さん方を成長させるためにカルマの法則というものは存在しているわけです。皆さん方いろいろこの社会でものを見ます。例えば、どこかで起こった事件ですけれども、5歳児4歳児を何名も殺したとか、そういうのもその殺された子どももカルマであり、殺した方もカルマなんですね。で過去においてはその子どもたちが彼を殺しているわけですよ。彼を殺しているわけですね。でそういう殺される殺されない殺す方と殺される方もみんなカルマでございまして、偶然にですね殺されるものっていうのもないんです。偶然に犯す罪というのもないんです。そういうもので皆さん方は本当になぜそうなるかというと、手探りで生きてるからであると。闇の世界にもっすりと使って、その手探りで生きてる人生、盲目の人生というもの、今皆さん方の生活は目の見える人生ですか、盲目の人生ですか。何が何やらわからない目くらの人生を歩んでるわけですよ。それはなぜかというと、真我で物を見ることなく闇という影の世界で皆さんが生きるからであるということが言えませんか。自我というものは光ですか影ですか。影すなわち闇ですよ。だから皆さん方は決して今までに犯した罪に対して償いをしてきたわけですから、新しい罪を作らないことが、刈り取りをやるのも重要ですけれども、新しいカルマを作らないことをなおかつ重要であるということも言えるわけですね。でその罪をどんどん犯す限りにおいては、皆さん方はいや私は次は生まれてきたくないわといったところで罪は残っていますので、カルマが残っていますので、その天には登れないわけですね。罪人であるがゆえに残れない、登れないんです。天には罪汚れというものは光ですか闇ですか。闇になりますね。でそれに皆さん方が今一番重要なのは、このまま掘っておくと父のもとに帰らない、天に帰らない、いつまで掘っておってもこのカルマに押しつぶされて、カルマの終わりにだけでなかなかその天に実相世界、すなわち光の世界に帰ってこないがゆえに、その皆さん方に今その実相世界というのを教えて、そしてその外なるものが内なるものを認めたとき、外なるものは内なるもののようになると、これが火の洗礼といいまして、その霊光、すなわち生命の光を浴びることによって、皆さんのカルマは残るんでしょうか、残らないんでしょうか。残る、残らない。光と闇とは同居できますか。同居できる、できない。一度に解消することができるわけですね。その皆さん方が一度にその罪が解消されたとき、苦しみとなるんでしょうか、喜びとなるんでしょうか。 喜びとなります。これを至福観だとか放悦観だとかいうわけです。しかし皆さん方は今毎日の日常生活のカルマの刈り取りとそして種まきをしている限りにおいては皆さんに喜びってあるんでしょうか、ないんでしょうか。真の喜びってあるでしょうか。毎日不安と恐怖の生活をせねばなりませんね。不安と恐怖の生活ですよ。それは毎日がカルマの刈り取りであり毎日がカルマの種まきであるということが言えるからであると。だから皆さん方偶然に今今日もここで座っていらっしゃると思いますか。これもカルマだと思いますか。今日ここで座っているのも偶然というのがあるんでしょうか。法則にのっとって皆さん方は存在しているんでしょうか。一日だって無法の一日っていうのは存在しませんよ。一日今日今から起ころうとすることはみんな偶発的に起こるんでしょうか。それとも法則そのものなんでしょうか。法則なんですよ。嫌をなしにもそれは起こりますよ。嫌をなしにも嫌なものでも勝手に起こってくるのはそのためなんですよ。嫌をなしにも起こってくるわけですね。それは皆さんの犯した過去の罪であるわけです。だからここから離れていくものもカルマなんです。入ってくるのもカルマなんです。だからそんなものを止めたり去るものを追わず来るものを拒まずということでそんなものができるんでしょうか。拒むことできるでしょうか。去ること来ること拒むことができますでしょうか。去るものを追わず来るものを拒まずとそういうのもですねみんなカルマなんですね。彼らの持っているカルマであって、偶然に去っていくものはないんです。また偶然に入ってくるものもいないんですね。この千葉の前で話を聞いているのは偶然でしょうか、それとも必然でしょうか。偶然は偶然にあるのであって、その賢者には偶然というものはないんです。全部必然、すなわち法則に基づいて日々の生活が行われているということをご理解いただきたいと思いますね。だから皆さん方悩み苦しみは必要ないんですよ。結婚ができないからといって悩む、それは誰のせいでしょうか。法則でしょうか。結婚ができる、早くできる人とできない人、全部カルマなんですよ。だからそんなものにですね、悩み苦しむ必要はないんですよ。それはそういうそのカルマであるならば、よし、刈り取ってあげようということだけでいいんですよ。なぜかというと、結婚ができないからといってそんなに悪いことじゃないんですよ。悪いことですか。自我の世界で結婚できないからといってそんなに悪いんですか。あなたが勝手に悪いと思ってるだけだと思いますね。結婚するなとは言ってません。するべき人は必ず結婚するわけですよ。するべきでないものは結婚しないわけですよ。で、捨てられるものは必ず捨てられます、ね、また捨てるもの捨てられるのもみんなカルマですから、それもですねそんなに私としましては悪いもんだと見てませんよ。刈り取りの状態を見てるだけですから。悪いことですか。捨てられることも捨てることもそんなに悪いことじゃないんですよ。その法則にのっとってそれに順応して行われてるだけですから。で、じゃあ悪いことじゃないから捨てなさいという意味じゃないんですよ。そうすると新しいカルマの輪廻になりますので、そういう状態はですね、皆さん方は決してその悩み苦しむ必要はないんですよ。毎日今日も一日スムーズにそのカルマの刈り取りをさせていただきましたと、本当は、まあ、一日が終わりましたとき、そういう気持ちで気楽な気持ちで一日を過ごせるあなた方に会ってもらいたいと思うんですね。甚だしいものになりますと、あまりにもカルマの大きさにですね押しつぶされる人もいるわけですよ。そのカルマは誰が作るかというと自らが作ったものなんです。誰が作るものでもないんですね。そうですね、そういう覚えがないと皆さん言いますけれども、過去世のことですから覚えてる人がいるはずがありません。皆さん方は記憶を失ってます。過去の記憶というものを持ってないんですよ。だから身に覚えがないとまで言うわけです。愚かな話ですよ。愚かな話。過去世の記憶がない人間にどうして身に覚えがあるんでしょうかと言いたいわけですね。そういうものは目の前に現れてくるものはみんなあなたが刈り取らねばならないものであって、それ以上のものを押し付けられる別のもののカルマをあなたに押し付けられていると思いますか。自分の作ったカルマだと思いますか。日常生活を送ってくる状態は誰のもの。自分のものそうであるならばスムーズに刈り取ってください。そして新しいカルマを作らないでくださいと私はいつも言うわけですね。 で、あえてそのカルマの法則をですね、口に したくないという理由は、私が常に真我に目覚めようと。真我に目覚めれば、そのカルマというのは問題にならないわけですから。聖なる火で焼き尽くされるわけですから。だから、疲れ果てたものは私のもとにいらっしゃいと。もうそのカルマに疲れ果てていなかったら、もっとカルマを体験してもいいですよ。体験したいですか、それとももう嫌ですか。もう嫌ならば、その疲れ果てたものは私のもとにいらっしゃいと、お荷物を下ろしてあげましょうということは、カルマを下ろしてあげましょうと。そのカルマが皆さんのお荷物でしょ。だからたくさんのお荷物を担いでる、これをですね、仏教では三途の川で例えてるんですよ、ね、たくさんのカルマを背負ってるものは三途の川を渡れる渡れない、渡れる渡れない渡れない、例えですよ。三途の川が実際にあるんじゃないんですよ。しかし法則としては存在しますよ。三途の川もたくさんカルマを持っているものはスムーズにその川を渡れます、渡れません。沈みますよね、沈みますよ。だからカルマを、お荷物を捨てなさいという三途の川の人を見ると、たくさんの宝物が落ちているというのはその意味なんですね。本来は宝物じゃないんです、カルマなんです。あれはそれを渡るために全部カルマを投げ出した状態のことを意味しているわけですね。象徴的なものなんですけれども、皆さん方はどうしても観念概念の世界でこれを捉える人がおるわけですね。そこに大きな三途の川というのがあって、その天国に渡るにはそこを渡らねばならないとか、というような、確かにですね、この世とあの世に帰る時にはそこにはものすごいその状態が存在していることは事実ですよ。なぜかというと、光を拒んで闇だけ拒んでいるものはですね、この世を去っても光を見ることがないんです。なんだこの世、真っ暗闇はというだろうと。あなた方がですね、物質主義になって物だけを愛して、物質だけ、見えるものだけを愛して、霊とかその生命とかというものを完全に無視して、私は物質主義だ、物主義だというような人とですね、霊的なものを受け入れて信じようとする者との、この世を去った後のですね、差は天と地の開きが出てきます。彼らは真っ暗、一寸先も目の見えないものを体験するんですね。この世を去った時、なんだこの暗闇はと。誰がその暗闇を作っているんでしょうか、誰がでしょうか。その霊を否定すると、ね、闇しか愛しなかった。皆さん方、物質主義というものは光主義ですか、闇主義ですか。物質主義は闇主義ですよ。闇主義であるということは、闇を愛したということですから、愛したんですから闇に住まねばならないわけですよ。これを普通例えて闇地獄とするわけですね。闇地獄というわけです。霊は闇ですか光ですか。霊光ですから、霊的なものを受け入れている人は光を受け入れようとするものですから、そうするとその人は闇に住むんでしょうか、光に住むんでしょうか。私を受け入れるものはつまずかない、すなわち霊的なものを受け入れるものはつまずかないというのは、光の世界でつまずきますか。つまずくのは光があるときにつまずくんでしょうか、闇でつまずくんでしょうか。どっち。あなた方が霊的なものってあるものか、物質が全てだという人がおったら、その人の最後はこの世を去った後の惨めさはもう身震いするようなものなんですよ。それを体験せねばならないんです。それは誰の心の状態かと。誰の心の状態、自分の心の状態ですよ。だから止めるものは災いであると、この世で飛んでるものは災いであると、物質主義で物質さえあればいいという人間の最後の惨めは恐ろしいものであると。だからあなた方はここで霊だ、神だ、生命だということを学んでいった分だけ、どうです、損するんですか、得するんでしょうか。そういうのがあるんだと。それを生命を求め、そして霊を求め、そういうもの、神を求めているものは光を求めているんですか、闇を求めているんですか。光を求めていますね。光に向かって走ってますね。じゃあ物質に向かって走っているものはどこに走ってます。光に向かって走っている、闇に向かって走っている、どっち。だから私が東京の駅に来ますと涙が出るというのはその意味なんですよ。物物物質物質でですね、駆け足をしてね、その満員電車に押しつぶされてですね、物物にその押しつぶされて、実際にあの満員電車というものは物に押しつぶされた
その状態の象徴なんですね。象徴なんですよ。この前、どこか北海道行った時ですかな、電車でここから行ったんですけれども、本当に暴れ骨が折れはしないかというぐらい、そのものすごい満員電車にあったんですけれども、あ、これがそのすし詰めというものなのか。そうするとこういう状態に物に溺れていくんだなと、押しつぶされていくんだなということがはっきり体験できたんですね。体験できたわけですよ。あれは霊を求めて歩いている姿ですか、物を求めて歩いている姿なんですか。物を求めて、闇を求めて歩いている人の姿なんですね。そういうことで皆さん方は物をですね、求めて歩いているのは東京に存在しています。今皆さん方そういうすし詰め電車に会わないということは、ここで会ったことありますか、会うことありますか。霊的なものを求めて物質をあまり稼がないけれども、ここでゆったりとして座ることができるし、ゆったりした生活ができてますね。できてます、できていません。あそこでゆったりした生活ができるんでしょうか。物々ですから、物にゆとりの出るはずがありません。この前も話しましたように、物と欲望というものには限りがありませんと。なぜかというと、満たされるものではないからであると。いくら持っても満たされるものじゃないんですね。それは本物ではないからであると。霊的なものは満たされるけれども、物質的なものは満たされると、これで満足ですというものはないですよと。霊的なものには満足がございます。大霊に満たされるともう満足感でいることができるんですね。物はいくら持っても満足しないんですよ。なぜかというと、実在しないからなんですね。意味わかりますかな。影であるから。例えばあなた方は影を食べても満腹しないのと一緒なんですよ。本物を食べると満腹するけれども、偽物を食べても満腹しますか。食べる真似をしたら満腹するんでしょうか。しないのと一緒なんですよ。だから皆さん方は霊的に満たされた時、満腹感もその満足感も得るのであって、物質的なものをですね、いくら持ってもですね、足りないんです。いくら持っても不足なんです。なぜかというと、それは影であり幻であり実在しないからなんですね。そんなものを追いまくっていてもですね、その追いまくってたとえ得たところでですね、持ち帰ったものは一人もいないんです。お返ししなければならない。あの世にこの世の財産を持ち帰るわけじゃないわけですから、持ち帰れないわけですから、その時またもう一つのカルマ、執着というものを残すわけですね。執着というものを残しますので、今日はあえて皆さん方に、毎日のカルマというのはどこに存在するかというと、日々の生活の中にカルマというのはあるんだと。今日起こる出来事は皆さんのカルマなんです。で、毎日そのカルマの一日一日を過ごしているわけですね。過ごしているわけですよ。今日はいいカルマかなと思う、誰がわかるんでしょう。誰がわかりますか。それは今日一日いいことであるのか、カルマが今日ある日極端に急激にカルマが今日刈り取りをさせられるのか、させられないのか、それは皆さん以外に誰がも知らないと思いますよ。皆さん自身も知らないと思いますね。その法則に順応した流れですから。だから皆さん方は昨日まではいい人だったけれども、今日からは悪人になる場合もあるわけですよ。それは偶然に悪人になるんでしょうか、過去のカルマでしょうか。過去のカルマですね。だからそういうものを見てですね、皆さん方はいろいろと詮索してみたり、批判してみたり、悪口を言ったりしますけれども、もしそのカルマの法則が、これは彼のカルマの刈り取りを今日してるんだというならば、責めることができますでしょうか。責めることができる、できない。じゃあその旦那さんから離婚されて、その旦那さんを憎む必要があるんでしょうか、ないんでしょうか。それは誰のカルマでしょうか、誰のせいでしょうか、旦那さんのせいでしょうか、自分のせいでしょうか。どうです、離婚される奥さんは誰のせい。自分のせいですよ。自分のせいをですね、人を憎むとはどういうことかということなんですよ。おそらくそういう体験のある人はですね、過去に捨てた方なんです。根性捨てられる奥さんはですね、過去において自分が旦那さんで捨てた方の体験を持ってるんですよ。そういうカルマを持ってるわけです。捨てるものは捨てられる、わかりますかな。捨てるものは捨てられる、その刈り取りなんです。で、それをもう用なしにも襲ってきますので、そういう環境が整ってくるわけです。その中でスムーズに刈り取るか、それとも 憎しみ合いでまたやるのか、これが一番の問題ですね。そういうものであるならば、そのカルマには逆らえませんので、逆らだけカルマの減るんですか、多くなるんですか、上塗りとなりますね、逆らった分だけ。そういう日常生活、皆さん方はよくよく正しくものが見れるようになりますとですね、人のカルマの刈り取りを見ていてもですね、その口添えのお手伝いはできますよ。安心させて刈り取る方法はできるわけです。だから今まで皆さんの人生に起こってきたものは、その分だけ皆さんは過去のカルマを刈り取ったと考えて結構です。例えば誰かの保証履き保証人になってお金をたくさん払わされた人もですね、これはカルマの刈り取りですよ。その人を恨むべきじゃないんです。過去においてですね、その人は人を騙して金を払わずに世を去った人ですよ。そうするとその過去に借りた人、必ず人を通してじゃないんです、別人を通してでも支払わなければならないんですよ。だから一銭だって払わずに済むお金はありませんよということなんですよ。借金は帳消しになるまでは払わねばならない、この世の金銭的な借金でも、ね、それを払わないで帰りますと次払わされますよ、必ず、ね、例えばたくさん借金をしてですね、自殺して死ねばですね、もう払わずにいいと思ってるんですよ。その人はカルマ持ってる持ってない、払う義務を持ってる持ってない、持ってますよ。次お金持ちになったらその分だけごっそり持っていかれます、ね、借り取りを必ずさせられます。だからこの世で犯したものでですね、どんな小さなことであろうが借り取らずには済みませんよと、これがカルマの法則そのものですから。でそういうところをですね、皆さん方はそのカルマの法則がはっきり理解してるならば、汗こせする人生ではないと思うんですよ。私もそのことが理解できない間は非常に悩み苦しんだこともありましたけども、そのことがはっきり分かるように理解できるようになりましたからは、何でも恋なんですよ。自分のあるカルマとするならば、それは借り取らねばならないわけですから、喜んで借り取ってあげるというその状態になりますとですね、一切の悩み苦しみから解放されるわけですね。悩み苦しみから解放されると、一つだけしかし皆さん方の自我の状態ではカルマの上塗り、皆さんどうです、今までの自分の人生を見て借り取った分よりも犯した罪とどちらが、差し引き計算しますとどちらが大きいと思います、借り取った分がですか、それとも巻いた分がですかということですよ。そうするとゾッとするようなこともあるかもしれませんね。借り取った分よりも貸して、かえって犯した罪が大きいんじゃなかろうかということがあるかもしれませんよ。その善行というものは、いいことをするこれは善行ですね、いいことをするこれは善行、悪行というものは悪いことをするそれは悪行です。だからその業は必ずですね、悪行だけがあるんじゃないんです、善行もあるんですよ。その善行のことを皆さん徳と呼んでるわけですよ。徳を積むと、善を積むと、善を積むということと徳を積むということとは同じことですが、違うんですか、同じことですね。だから皆さん方は今善行を行っているのか悪行なのか、だから皆さん方の心のこの状態で決まるんですよ。決まるんですね。憎しみや怒りやそしりや嫉妬というものは悪行になるわけですよ。愛は善行なんですね、いい行なんです、許し愛ですよ。しかしそんなことをですね、あえて言う必要はないと思うんですよ。それよりもですね、一番大事なことは、こんなカルマの法則は真理そのものですか、真理に目覚めた人にですね、カルマってあるんですかないんですか。じゃあカルマって実際にあるものなのか、実在するものなのか。もしですね、カルマが実在ならば永遠にカルマがあるということになりますよ。カルマは実在でないがゆえに、カルマは克服することができますよということなんですよ。もしカルマが実在であるなら、カルマは克服できませんということですよ。じゃあカルマというものは悟りに属するものなのか、迷いに属するものなのか、どっちでしょう。悟った人にカルマがあるんでしょうか、ないんでしょうか。はじゃあカルマをなくするにはどうすればいいんですか。悟ればいいんですよ。悟ってもカルマ残る残らない、残らないですよ。そのことであえて今まで私はカルマのことを口にしなかったわけです、ね、
ちょうどイエス・キリストが天上輪廻を口にしないように、イエス・キリストは天上輪廻を説きました、説きませんでした？輪廻の法則説きました、説きませんでした？なぜキリストにその天上輪廻というものが存在するんでしょうか？神話に、神話は輪廻を繰り返します、繰り返しません？その輪廻というのもですね、輪廻の法則も実在ではないんですよ。輪廻の法則も皆さんの自我意識の作り出した名目にしか過ぎないんですよ。じゃあカルマの法則って何でしょうか？実在ですか？迷いに属するもの、悟りに属するもの、下脱したものにカルマはつきまといますか？つきまといます？じゃああえて皆さん方はカルマの法則をいろいろ考える必要があるんでしょうか、ないんでしょうか？ある？それよりも何を考えればいいんですか？真我ですよ。真我に到達しますと輪廻の法則もカルマの法則も同時に刈り込みができるわけですから、だからあえて私が輪廻をその話さないというのもカルマの法則を口にしないというのもそこにあるわけですね。今ならご理解いただけたでしょうか。でそんな人の真理でもない、完全法則でもない、カルマの法則は完全法則ですか？不完全ですね。それは不完全な人間にのみ属しますね。完全というその真我に到達しますとカルマは存在するしない、しないですね。だからいかに皆さん方の真我到達が大切であるかと、真我に到達しますと輪廻の法則もカルマの法則も自然法則を、このカルマの法則とかですね、その輪廻の法則を自然法則と言ってるわけですよ。宇宙法則そのものは愛の法則、光の法則ですから、その宇宙法則の世界に入りますと自然法則の影響を受ける、受けない、カルマの法則の支配を受けるの、受けないの？輪廻の法則は受ける、受けない、受けないですね。その手の届かない、自然法則の手の届かないところにとどめ置かれますので、こういうものは問題ではないと。だからあえて私はあなた方に真我に目覚めなさいと、真我を目指しなさいといつも言ってるわけです。そういうところをよくご理解いただきたいと思いますね。今日カルマというものは日常生活そのものがカルマなんだなとだけはご理解いただきたいと。だから皆さん方は、若い女性であるならば今から恋愛もするでしょうけれども、恋愛する相手もですね、偶然に恋愛をするんじゃないんですよ。巡り合いなんですね。縁生の友なんですよ。これもみんなカルマなんですよ。だからそういう人を責めてもいけないしですね、そういうことが分かるようになりますと、新しい悪というものを作らないようなが肝心かと思います。それよりもまず一番重要なのは真我に目覚めることがいかに何よりも重要であるか、大切であるかということをご理解いただきたいと思いますね。だから自我で自我は克服できませんよと、カルマでカルマは克服できませんよということが言えると思いますね。闇を消すには光を持ってくるしかないんですよ。光を持ってくる方法を今のここで皆さんは毎日学んでいるわけですね。カルマだ輪廻だと皆さん方がそれに取り付いてもてあそぶことですか？皆さん方の学ぶべきものは輪廻の法則とかカルマの法則のことですか、それとも真我そのものですか？どっち？だからカルマの法則をですね一生懸命解いて、輪廻の法則を一生懸命解いてですね、あたかも真理を解いてると言わんばかりの面をしている先生方がいかに多いかということですよ。あれは真理を解いてるんですか？何ですか？非真理、真理、非真理ですよ。カルマの法則は真理でしょうか、非真理でしょうか？非真理。輪廻は非真理ですね。言えへんじゃないんですよ。言えへんであったらたまったもんじゃないですよ。カルマがもう生涯こういうことの繰り返しだということですよ、永遠に、ね、そういうもんじゃない。本当にそれは下脱できますよと、カルマも克服できますよと、輪廻も克服できますよと、その克服者キリスト、すなわち真我を持ってくるしかない。真我は全てのに勝る力ですよね。克服者キリストですから、真我に目覚めた時あなた方はカルマの法則も輪廻の法則も全て克服できるわけです。自我で克服できる、できない、できるの、できないの、できないですね。自我である限り皆さん方はカルマの法則の支配下に置かれ、輪廻の法則の支配下に置かれますよということが言えるわけです。だから低い次元のカルマの法則だ、輪廻の法則だと
そこで法を説いてはならない。これは法を説いてるんじゃないんです。真理を説いてるんじゃないんです。法はいくつあります。一つに天理ですよ。天の理を持ってくればいい。だから物理、その自然の法則をの影響を受けないものは天理に生きなければならないですね。宇宙法則が現れた時、その自然の法則はあなたに指一本だって触れることはないだろうと。私のもとにいらっしゃいというのはその意味なんです。だから真我に目覚めるよう努力することが一番重要かと思いますね。重要かと思います。だからあなた方の自我人間で生きている限り病気にならずに済むんですか。必ず病気になるんですか。自我で生きていながら健康でありたい、ありたいということは気持ちをよくわかりますよ。自我は不調を起こしますので、その不調和の結果として病気は存在しますので、愛の結果として病気あるんですか。不調和の結果ですか。不調和の結果ですから、不調和がありながら完全でありたいというのはおかしいはずですね。完全であるためには愛そのものでなくてはなりませんね。愛そのもの、不調和でありながらあなたは完全で折れる、折れない、折れないですね。じゃあ完全にするも不調和にするも誰次第でしょうか。完全にするも全部自分ですよ。それをやらないで自分はその不調和だらけでありながら健康でありたい、幸せでありたいと思ったところ、願ったところ、それは願えるものじゃないということですよ。であなたを健康に幸せにするもあなたの心次第だと。そうするときにあなたから不調和というものを全て排除して愛と調和の生活をすれば、その日から幸せで健康であろうということですよ。宇宙法則そのものは不調和の法則ですか、愛の法則ですか。愛の法則ですね。これを完全法則と言ってるわけです。完全法則であるならば、その結果は不完全ですか、完全ですか。完全ですね。そういう陰陽の法則、原因結果の法則を皆さん方犯さないように、その犯した報いがカルマとして皆さんに襲いかかってきているということもご理解いただきたいと思いますね。今日も一日一日をカルマの生活を皆さんするか、それともカルマの手の届かない真我に自分を留め置くか、それが一番重要かと思いますね。カルマに怯える、だから皆さん方怯えるものは一つも恐怖するものはないんです。恐怖はあなたの作り出したものであって、恐怖は実在ではないですね。勝手にあなたが恐怖してるだけであって、恐怖が実在であるのはみんな同じように恐怖してるはずですよ。あるものは恐怖して、あるものは平安でいるはずですよ。そうすると恐怖が実在だということにはならないと思いますね。だから皆さん方は平安であるためには真が到達しかないんだと。自我で平安は可能ですか、不可能ですか。不可能ですね。真が到達して実際にあるその大霊、実在の大霊、すなわち大生命、宇宙との一体感ですよ。神との一体感になった時ですね、一切の不安と恐怖から皆さん方は排除され、そしてこのカルマの法則を一度にカルマそのものを焼き尽くすことができる、焼き尽くすことができる。例えばこういうことも言えます。皆さん方がその大霊という無限光と一体になっている時にですね、周囲の波動、すなわち悪い思想、悪い思い、そういうものをですね、焼き尽くすことができるんですね。焼き尽くすことができる、すなわち人類救済ができる。光が現れれば闇はどう残ります、残りません。消えてなくなりますね。だからそういう霊的というのは光的ですから、その光に目覚めて光そのものを放射すると、放流すると、ね、そうすることによって周囲を清めることができる。これをお清めというんですよ。闇で闇は清めませんと。だから皆さん方、屋敷のお清めとかそういうことを、真っ黒い自我人間を連れてきて屋敷のお清めになりますでしょうか。なる、ならない。なるの。自我人間を連れてきてですね、屋敷を清めてくださいと言ったら、できることですか、できないことですか。とんがり帽子をかぶった神官を連れてきてもですね、清まらないんです。清まる、清まらない。儀式で清まるんですか。清まらない。少しやらないよりはいいんですよ。その念が働きますから。全く無効という意味ではないんです。血や肉に属するものにあらずと、我は霊なりと。我は霊なりということは、我は光なりということですから、そうすると光を放射することのできる人がそこに行きますと、そこは清まる、清まらない。
清まる清まらない、清まりますね。じゃああなたはですね、無言の奉仕ができるんですよ。例えばあなたが大霊と一体になると、無限光、その光と偉大な光と一体に、光そのものになりますから、電車の中に乗ろうが飛行機の中に乗ろうが、あなたのおるところ、あなたは奉仕をして歩いていることになりませんか。何かジタバタ走り回る、物理的に走り回る必要があるんでしょうか。どうでしょう。物理的な救済というものがある。物理的に何かを清めます、清めません。清める清めない、物理的に、物理的に何かを清めることできますか、できませんか。できないですね。この世を清めるのはですね、霊光しかないんですよ。霊的光しかないんですよ。愛の光しかないと思いますね。だから愛光、霊光、三千と輝かすあなた方になりなさいと。だから光明世界とか、あるいはその光明家庭だとかいうのは、光明人間にならねばならないんです。闇人間がどこを光にするんだろうかということです。真我は闇ですか、光ですか。真我は光そのものでしょ。光そのものになりますと、あなたはもう奉仕者ですよ。この世に奉仕して幸いなるものですよ。幸いをもたらすもの。そうするとあなたはその毎日奉仕をすることができる。そのためには霊的自覚がなくてはならない。だから光というものは霊の自覚に順応して現れますよと。自分は大霊なんだと、血や肉ではないんだと、物質的な存在ではないんだと、霊的な存在だというように、その霊に霊であるんだという強い思いですよ、心ですよ。そういうものが皆さんにあるのかないのか、未だかってまだまだ物質だと思っているのかということですよ。物質だと思っているとき、皆さん光ですか闇ですか。自分は肉体だ、人間だと思っている人から誤光が刺すんでしょうか、刺さないんでしょうか。刺さないですね。自分は大霊なり、自分は生命なりと、自分は光なりという、その実在するものに皆さん方が意識が向いたとき、現に皆さん方はその日から光、光あるものになるわけです。そうすることによって、光が現れたらカルマはどうします。残る、残らない、消えますね、消えますね。カルマは光に属するもの、闇に属するもの。じゃあカルマをなくするには何を持ってくればいい。光を持ってくればいい。闇を消すには光を持ってこなくちゃならない。闇で闇は消さない。その意味がカルマでカルマは消さないということがはっきり理解できましたでしょうか。カルマでカルマが消える、なくなる、なくならない、なくならないですね。カルマでカルマは克服できませんね。だからカルマをなくするには、そのカルマは闇ですから、光を持ってくるしかないですよと。そうなりますと、あなた方は今日からなおかつその光での前進をお願いしたいと思います。光に向かって走りなさいと、前進しなさいという意味なんですね。だから今夜行列車に乗ってその闇の世界へ向かっている、闇の世界へと旅する人生と、光の世界へ向かって旅する人生と、2つに分かれます。その意味は何かというと、物質主義と霊主義の話なんです。物質主義はどこに向かって走ってます？光に、闇に、闇に走ってるんでしょうか？光に走ってるんでしょうか？それは夜行列車を乗ってますね。闇に向かって一生懸命走るものと、霊的な光に向かって走るものと、二通りに分かれますということなんです。これを最後の審判、振り分けということにもなるわけです。周期末の振り分けはもう近づいて、すでに始まっていますので、皆さん方はその新しいその光の世界へと向かっていただきたい。それをですね、何と言いますか、新しいエネルギーに順応するもの、古いエネルギーに順応するもの、二通りに分かれると。ニューエイジと普通言うんですけれども、その皆さん方はニューエイジ、すなわちその光を求める魂であってほしいわけです、ね。その光に向かって初めて皆さん方はハイアラーキーという天上界を体験することができるんです。物質主義で天上界は体験できます？天上界といってハイアラーキーというんですね。ハイなんですよ、上なんです、アラーキーなんです。そのハイアラーキーというものは天上界を意味するわけです。だからハイアラーキーというものは天使型のことをハイアラーキーというんですよ。そういうことも言葉の意味が全然わからないで、私たちはハイアラーキーグループだとかいうような、また集団、偽りの集団もたくさん出ていることは事実です。 真っ暗くして自我人間でありながら自分らはハイアラーキーの集団だとかいうようなグループを作っているものも出てくるわけですね。そういう偽りのグループであってはならない、本物のハイアラーキーでなってほしい。すなわちそのためには本物の光でなくてはならないということが言えるかと思います、ね、だから皆さん方はこの世に神が光あれと言われた時、そこにあなたもおったのであると。おったでしょうか、おらなかったんでしょうか。おった、初めからおったものであり今おるものですから、神が光あれと言った時あなたはそこにおったのであるということにお気づきいただきたいと思います。どこからか偶発的に途中からあなた方生まれたんでしょうか、初めからおったんでしょうか光あれと言った時、この宇宙を創造した時から皆さん方は神と共に実存していたものであるという事実をご理解いただきたいと思いますね。後から生まれるものっていうのはないんですよ。全てはその過去に秘ず未来に秘ずです。絶対なる実在を見ていただきたいと思いますね、ぜひこの自分というものがその光そのものの世界へと留め置かれますことをお願いしながら、今日のカルマの法則をご説明させていただきました。どうもありがとうございました。